研究記事5。この記事は3月28日から4月3日の期間に研究します。時間を有効に使ってください。主題の聖句。自分の歩み方をしっかり見守りましょう。賢くない人ではなく、賢い人のように歩み、時間を有効に使ってください。エフェソス5章15、16節。8番の歌。エホバは避難所。何を学ぶか。エホバは私たちにとって最高の友です。私たちはエホバとの友情をとても大切にしていて、エホバについてもっとたくさんのことを知りたいと思っています。誰かのことを知るには時間がかかるのと同じように、エホバとの友情を強めるためにも時間が必要です。では、どうすれば忙しい毎日の中で、天のお父さんエホバと一層親しくなるための時間を取れるでしょうか。そうすることは、どのように私たちのためになるでしょうか。一節の質問。どうすればエホバと時間を過ごすことができますか。大切な人と一緒に時間を過ごすのは楽しいものです。仲の良い夫婦は、静かな夜を一緒に過ごすことを何よりも喜びます。若い人たちは仲の良い友達と一緒に過ごすのが好きです。そして仲間の兄弟姉妹と一緒に過ごすのは本当に楽しいことです。とはいえ、私たちはエホバ神と一緒に過ごす時間を一番大切にしています。エホバに祈り、聖書を読み、エホバの目的や性質についてじっくり考えることによって、エホバと時間を過ごすことができます。こうした時間は本当に素晴らしいものです。二節の質問。エホバと一緒に時間を過ごすのがいつでも簡単というわけでないのはなぜですか？私たちはエホバと一緒に時間を過ごすことを楽しんでいます。それでも、そうするのはいつでも簡単というわけではないかもしれません。私たちは忙しい毎日を送っているからです。仕事や家族の世話などのために非常に多くの時間が必要なので、祈ったり、聖書を勉強したり、じっくり考えたりするための時間がなかなか取れないと感じるかもしれません。3節の質問。時間の使い方に関して、他にもどんな点に注意すべきですか？時間の使い方に関して、他にも注意すべき点があります。気をつけていないと、それ自体は間違っていない活動に、エホバと親しくなるための時間を奪われてしまうかもしれません。例えば、レクリエーションについて考えてみましょう。時々気分転換をするのは良いことですが、そればかりに時間を使っていると、エホバと過ごすための時間がほとんど残らなくなってしまうかもしれません。レクリエーションよりも大事なものがあるということを覚えておくようにしましょう。4節の質問。この記事ではどんな点を考えますか？この記事では次の点を考えます。優先順位をきちんと定める必要があるのはなぜですか？どうすればエホバと過ごす時間を最大限に活用できるでしょうか？そうすることはどのように私たちのためになりますか？生き方を賢く選び、優先順位をきちんと定める。5節の質問。若い人たちが生き方を賢く選ぶ上で、エフェソス5章15から17節のアドバイスはどのように助けになりますか？生き方を賢く選ぶ。若い人たちはどんな生き方をするのが一番良いのか考えるものです。進路指導の先生やエホバの証人ではない親族は、大学に進学して良い仕事に就くよう勧めるかもしれません。でも、そうした道を選ぶなら、たくさんの時間を奪われてしまうでしょう。一方、親や会衆の友達からは、エホバに仕える生き方をするよう勧められるでしょう。エホバを愛する若い人たちは、どうすれば良い決定ができるでしょうか。エフェソス5章15から17節を読んで、じっくり考えることは助けになります。こう述べられています。それで、自分の歩み方をしっかり見守りましょう。賢くない人ではなく賢い人のように歩み、時間を有効に使ってください。 今は悪い時代だからです。もう無分別なことをしてはなりません。いつでもエホバが何を望んでいるかを見極めましょう。例えば、こう考えてみることができるかもしれません。エホバは私に何を望んでいるだろうか。どんな決定をすればエホバに喜んでもらえるだろうか。どんな生き方をするなら時間を有効に使えるだろうか。今が悪い時代であり、サタンの体制が間もなく終わろうとしていることを忘れてはいけません。エホバに喜ばれる生き方をすることこそ賢い決定なのです。6節の質問。イエスが来たとき、マリアはどうしましたか？それが賢い決定だったと言えるのはなぜですか？優先順位をきちんと定める。時間を有効に使うためには、それ自体は間違っていない二つのことから、どちらか一つを選ぶ必要があるかもしれません。このことは、イエスがマリアとマルタの家に行ったときの出来事からよくわかります。マルタは、イエスが来てくれてとても嬉しかったので、ご馳走を準備していました。一方、マリアはイエスの足元に座って話を聞いていました。マルタの動機はとても良いものでした。でも、マリアは最も良いものを選びました。ルカ10章38から42節、脚注。マリアは、その時何を食べたかをやがて忘れてしまったかもしれませんが、イエスから教えてもらったことはずっと覚えていたことでしょう。マリアがイエスとの時間を大切にしたのと同じように、私たちもエホバとの時間を大切にしたいと思っています。では、どうすればそうできるでしょうか。エホバと過ごす時間を最大限に活用する。7節の質問。祈ったり、聖書を勉強したり、じっくり考えたりすることが大切なのはなぜですか？祈ったり、聖書を勉強したり、じっくり考えたりすることは、崇拝の一部であることを覚えておく。祈ることによって、私たちを深く愛している天のお父さんエホバに気持ちを伝えることができます。また、聖書を勉強することによって、あらゆる知恵の源である神についての知識を得ることができます。格言2章1から5節。そして、じっくり考えることによって、エホバの素晴らしい性質について、また、神に仕える私たちや全人類に対して、エホバがどんなことを行おうとしているかについて、思いを向けることができます。こうしたことを行うのは、最も良い時間の使い方です。では、限られている時間を有効に使うために、どんなことができるでしょうか。8節の質問。イエスが荒野で時間を過ごしたことから何を学べますか？できるなら静かな場所を選ぶ。イエスの手本を考えてみましょう。地上での宣教を始める前、イエスは荒野に行き40日間過ごしました。その静かな場所でイエスは祈り、お父さんエホバが自分にどんなことを望んでいるかをじっくり考えました。そのおかげで、すぐ後に直面した試練に立ち向かうことができました。イエスの手本からどんなことを学べますか？家族が多いと、家の中に静かな場所を見つけることは難しいことがあります。そういう場合、外に行くなら静かな場所を見つけられるかもしれません。フランスのジュリー姉妹は、祈ってエホバと時間を過ごすとき、そのようにしています。姉妹は、夫と一緒に小さなアパートに住んでいて、誰にも邪魔されない静かな場所を見つけることがなかなかできません。姉妹はこう言います。それで、私は毎日公園に散歩に行きます。そこでなら一人になることができ、心からエホバに祈ることができます。9節の質問。イエスは忙しい毎日の中でも、エホバとの友情を大切にしていることをどのように示しましたか？イエスは忙しい毎日を送っていました。地上で宣教を行っていた時、イエスがどこに行ってもたくさんの人がついてきて、イエスと一緒にいたがりました。イエスに会おうとして、町中の人が戸口の前に集まったこともあります。それでもイエスは、 エホバとの友情を保つために時間を取りました。日が昇る前に静かな場所に行き、エホバと自分だけの時間を過ごしたのです。マルコ1章32から35節。8から9節に関する写真のキャプション。聖書を勉強するときには、静かな場所で行うことができますか？10から11節の質問。マタイ26章40、41節によると、イエスはゲッセマネの庭園で、弟子たちにどんな重要なアドバイスを与えましたか？その後どうなりましたか？地上での最後の晩、宣教が終わりに近づいていたとき、イエスは再び静かな場所でじっくり考えてエホバに祈りたいと思いました。それでゲッセマネの庭園に行きました。そしてそこで弟子たちに対して祈りに関するとても重要なアドバイスを与えました。どんなことが起きたでしょうか？イエスと弟子たちがゲッセマネの庭園に着いたのは夜遅くでした。おそらく真夜中を過ぎていたことでしょう。イエスは弟子たちにずっと見張っていなさいと言い、祈るためにその場を離れました。マタイ26章37から39節。しかし弟子たちはイエスが祈っている間に眠り込んでしまいました。それでイエスはもう一度、ずっと見張っていて絶えず祈りなさいと言いました。マタイ26章40、41節にはこう述べられています。イエスは三人の弟子たちのところに戻り、眠っているのを見てペテロに言った。私と共に一時間見張っていることもできなかったのですか？ずっと見張っていて絶えず祈り、誘惑に負けないようにしていなさい。もっとも心は強く願っていても肉体は弱いのです。イエスは弟子たちが大きなストレスを感じていたことや、とても疲れていたことを理解していたので、思いやり深く、肉体は弱いと言いました。その後、イエスは二度にわたって祈りのためにその場を離れましたが、戻ってくるたびに弟子たちが祈るのではなく眠っているのを目にしました。12節の質問。大きなストレスを感じていたり、疲れ切っていたりして、祈ることができないと感じる場合、何ができますか？良い時間帯を選ぶ。大きなストレスを感じていたり、疲れ切っていたりして、祈ることができないと感じることがありますか？そう感じるのは、あなただけではありません。では、そういう時何ができるでしょうか？一日の終わりにエホバに祈っていた人たちの中には、体力がまだ残っているもう少し早い時間に祈るのが良いと感じている人がいます。また、祈る時の姿勢に注意することが助けになっているという人もいます。それでも、心配や落胆のために祈ることができないと思う場合はどうでしょうか？エホバに自分の気持ちを打ち明けるようにしましょう。憐れみ深いお父さんエホバは、あなたの気持ちを必ず分かってくださいます。12節に関する写真のキャプション。疲れ切っていない時に祈ることができますか？13節の質問。エホバとの時間を電子機器によって邪魔されないためにどんなことができますか？気を散らされないようにする。エホバとの友情を強める方法は祈りだけではありません。聖書を勉強することや集会に出席することも助けになります。こうした時間を最大限に活用するためにどんなことができるでしょうか？勉強や集会の時にどんなことが原因で気を散らされることがあるだろうかと考えてみましょう。電話がかかってきたりメールが届いたりすることかもしれません。今では非常に多くの人がスマートフォンなどの電子機器を活用しています。研究者によると、集中したいと思っているときに、スマートフォンが近くにあるだけでも気を散らされてしまうようです。心理学の教授も、目の前のやるべきことに集中できず、心ここにあらずの状態になってしまうと述べています。大会が始まるときには、電子機器を持っているなら、他の人の気を散らさない設定にするよう勧められます。自分とエホバだけの時間を過ごすときにも同じようにして、自分の気を散らされない工夫ができるでしょうか。14 14節の質問。フィリピ4章6、7節によると、私たちが集中できるようエホバはどのように助けてくれますか？集中できるようエホバに助けを求める。聖書を勉強しているときや集会に出席しているときに他のことを考えてしまっている自分に気づくなら、集中できるようエホバに助けを求めましょう。心配や不安なことがあるときには気を散らされてしまいがちかもしれませんが、集中して学ぶのはとても大切なことです。神からの平和によって心だけでなく考えも守ってくれるようエホバに祈ることができます。フィリピ4章6、7節にはこう述べられています。何も心配せず、いつでも祈り、祈願を捧げ、感謝しつつ、願いを神に知っていただくようにしましょう。そうすれば、神からの平和が、キリストイエスを通して、皆さんの心と考えを守ります。その平和は、人間の理解をはるかに超えています。13から14節に関する写真のキャプション。集会中はメールなどに返信しないようにできますか？エホバと一緒に過ごすことは私たちのためになる。15節の質問。エホバと一緒に過ごすことはどんな面で私たちのためになりますか？エホバと話したり、エホバの声を聞いたり、エホバについて考えたりすることは私たちにとって本当にためになります。どうしてそう言えるでしょうか？第一に、一層良い決定ができるようになります。聖書には、賢い人たちと共に歩むと賢くなるとあります。格言13章20節。ですから、知恵の源であるエホバと一緒に過ごすなら、もっと賢くなることができます。どうすればエホバに喜んでいただけるか、どうすればエホバが悲しむような決定をしないで済むかが、もっとよくわかるようになります。16節の質問。エホバと一緒に過ごすなら、一層上手に教えられるようになります。なぜそう言えますか？第2に、一層上手に教えられるようになります。誰かに聖書を教える場合、私たちが目指すべき一番大事なことは何でしょうか？それは、エホバを愛するよう学んでいる人を助けることです。私たちはエホバに一層祈り、エホバから一層学ぶなら、エホバへの愛をさらに深めることができます。そして、エホバを愛するよう学んでいる人をさらに上手に教えることができるようになります。この点で、イエスは私たちの手本です。イエスはお父さんエホバを深く愛していました。それで弟子たちはイエスが語る言葉からエホバが温かく愛情深い方であることを理解できました。その結果、弟子たちもエホバを深く愛するようになりました。17節の質問。祈ることや聖書を勉強することは信仰を強くする上でどのように助けになりますか？第3に、信仰を一層強くすることができます。エホバに導きや慰めや支えを求めて祈るとき、エホバから答えが与えられると、その度に私たちの信仰は一層強くなります。信仰を強くするために他にもできることがあるでしょうか？自分で聖書を勉強することです。信仰は聞いた事柄から生じるからです。ローマ十章17節。とはいえ、信仰を強くするためには、知識を増やすだけでは十分ではありません。では、何を行う必要があるのでしょうか？18節の質問。じっくり考えることが大切であることは、どんな例からわかりますか？学んだことをじっくり考える必要があります。詩編77編の作者のことを考えてみましょう。この人は自分や仲間のイスラエル人がエホバから見放されてしまったと感じて心を悩ませていました。夜も眠れないほどでした。ではどうしたでしょうか？エホバに向かってこう言っています。あなたのすべての行いを思い巡らす。あなたが行ったことをじっくり考える。12節。 この人はエホバがイスラエル人をこれまで助けてきたことをよく知っていました。それでも心配になり、神は親切を示すのを忘れたのだろうか、怒りで憐れみは耐えたのだろうかと思いました。9節。この人はエホバが行ったことやエホバが示してきた憐れみや思いやりについてじっくり考えました。その結果、エホバがご自分の民を見放すことは決してないという確信を持つことができました。私たちも同じようにすることができます。エホバがご自分に仕える人たちに行ったことや、自分のためにしてくれたことについてじっくり考えましょう。そうするなら、信仰は一層強くなります。19節の質問。エホバと一緒に過ごすことは、他にもどんな面で私たちのためになりますか？第4に、最も重要なこととして、エホバへの愛が一層深まります。エホバに従い、エホバに喜んでいただくために犠牲を払い、様々な試練を忍耐するよう私たちを動かすのは、何よりも愛です。エホバとの固い友情ほど貴重なものは他にありません。20節の質問。時間をとってエホバと一緒に過ごすために、どんなことをしたいと思いますか？祈ったり、聖書を勉強したり、じっくり考えたりすることが崇拝の一部であるということを忘れてはいけません。イエスに倣って、エホバと一緒に過ごすときには、静かな場所を選ぶようにしましょう。電子機器などによって気を散らされることがないようにします。そして、集中できるよう、エホバに助けを求めることができます。私たちが今時間を有効に使うなら、エホバから祝福され、新しい世界でいつまでも幸せに生きることができるのです。どのように答えますか？イエスはエホバとの固い友情を保つためにどんなことをしましたか？どうすれば時間を有効に使うことができますか？エホバと一緒に過ごすことはどのように私たちのためになりますか？28番の歌、エホバの友となる。記事の終わり。